こんにちは、森山です。今回は、あらゆる不安を乗り越えて、一人起業家として堅実に稼ぐためのアイデアについてね、シェアしていきたいと思います。今回の内容を押さえていただくことで、起業家として抱きやすいあらゆる不安をね、今すぐに解消して、常にお客さんに価値提供できる前向きな自分で居続けることができるようになります。まあ、特にお金の不安をね、一人起業家の方抱えてしまう方って多いと思うんですけれども、お金の不安は結構強烈なので、自分の心がね、苦しくなってしまう、蝕まれてしまうということがあるかと思うんですね。まあ、そういった不安というのは行動力を引き下げることにもつながりやすいんですけれども、ちょっとね、一つゆっくり深呼吸をして冷静に対処するということで、不安と向き合い乗り越えながらビジネスを前に進めることもできるようになります。不安を感じつつも目の前の状況を変えられずに苦しんでしまう方も多い中でですね、不安をビジネスに活用しながらお客さんに喜んでもらえるような、そんなビジネスを構築できるようにしっかりとね、今回情報提供していきますので、最後までチェックしていただければと思います。では早速大事なポイントを整理してお伝えしていきたいんですけれども、不安はただ抱えているだけだと心を苦しめて行動を停滞させてしまうんですけれども、活用するというふうにねシフトすることができれば、あらゆるトラブルを未然に避けることができるということをまずは理解するということが大事なんですよね。つまりこの不安は最大限ね活用するということです。この発想を持つことがまずは大事。実はこの不安というのは自分の未来をねより良くしてくれるような、そんな予兆なんですよね。こんなピンチが訪れますよということを無意識的にですね、体がこう反応して教えてくれるということなんです。私はこう福祉専門職としてね、もともとはこうクライアントさんの支援をしてきたと、不安に向き合ってきたという経験がありますし、今もこう福祉実践やソーシャルワーク実践を続けながら、ビジネスコンサルであるとかパーソナルコーチとしても日々ね相談を受ける毎日なわけです。これまでさまざまな心理的なサポートや具体的な支援をしてきた経験からも、不安は前向きの力に変えることができれば、あらゆるリスクを避けることができると、それをまずは深いレベルで知るということが大事ですね。そこで、一人企業に取り組む上での不安も活用方法次第でですね、価値を生むアイデアに変えることができるということをまずはご理解いただいた上で、じゃあ具体的に今回3つの不安活用術について迫っていきたいと思います。ではこの不安活用術3つ、まずはざっと見ていきたいと思うんですけど、1つ目が不安を書き出して具体化するということですね。そして2つ目、目の前のことに集中して行動するということ。そして3つ目、相談するということ。この3つです。まあ、順番にちょっと解説していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、不安を具体化するということなんですが、不安って基本的にモヤモヤしているものですよね。このモヤモヤして正体がよくわからないものというのは、戦いようもありませんし、避けようもない、逃げようもないということなんですが、ましてはね、こう活用するみたいなことは全然できないわけですよね。なので、こう不安を一旦紙に書き出して整理するということに取り組んでいただく。例えばこう紙とペンをね出して、だと書き出していく、ピックアップしていく、箇条書きにしていくとか、スマホにメモするみたいな形でも OK です。こうして一つ一つ、切り分けて整理する、具体化していくと対処可能な状況にね、持っていくことができるということですね。例えばですけれども、お金のことが不安だという時に、今1ヶ月にどれぐらいのお金を使っているんだろうかとか、現在の預貯金はどれぐらいあるのかとか、今の生活がね、続いた時、半年後をどうなっているかということや、起業した時にね、かかる初期投資であるとか、ランニングコストはどれぐらいなのかということについて、もう具体的に数値化してみるというようなことに取り組んでみるわけですね。こうやってこう不安なままではなくて、一個一個書き出して明らかにしていくと、状況を客観的に捉えることができる。そうすると対処可能になってくるわけですよね。逆に怖いのは、不安なまま置いておいたりとか、不安を感じずにですね、現状どのような状況になっているのかということを把握できずに、気づいたらもうどうしようもないというような状況に追い込まれてしまっていることかもしれませんので、そういった意味でもまずは不安をね一つ一つ切り分けて整理するというところから始めてみるのはいかがでしょうかということですね。そして今回お伝えするその2つ目のポイントなんですけれども、目の前のことに集中して行動するというポイントですね。この行動なんですけれども、不安を解消するために何かこうね、具体的にできることがあるのであれば、今すぐにアクションをするということです。というのも、こう不安になるときって、なんかこう良くないことが起こるんじゃないかというモヤモヤに、 囚われているという状態なんですよね。そのこうモヤモヤするというところに対処する方法が一つ目に紹介したその具体的にしていく方法なんですけども、二つ目のその囚われてしまっている状況に対処するためにはこの行動するというのが一番いいということですね。何かこう趣味でも気分転換できることでも何でもいいので、こう夢中になれることがあればそれに取り組んでいる最中って不安を感じることないかと思うんですよね。なのでこう不安を感じてしまった時に何かね自分の心を癒せるようなことであるとか気分転換できることに集中して行動するということもいいですし、ビジネスについて考えるのであればしっかりとねその不安と向き合ってですね具体化した後はその不安を避けるための行動に取り組むというのもめちゃくちゃおすすめの方法なんですね。私もこういう経験ありますけれども、例えばプレゼンがねうまくいくかどうか不安を感じてしまうような経験って私には何回もあるわけなんですけれども、皆さんも例えばこうスポーツの試合であるとか趣味の習い事の発表会などでねこううまくできるのかなというような不安を感じた方もおられるかもしれませんよね。まあ、その中で不安を感じてどうしようどうしようというままではプレゼンも試合も発表会もうまくいかないということなので、例えばこうプレゼンの場合だと資料をもう一度確認してみると、少しでもお客さん聞いてくださる方にいい提案ができないかということを考える、これに集中するということですね。するとその間は自然とこう不安は消えていますし、結果的にその状況をね好転させることにもつなげられるので、めちゃくちゃおすすめだということですね。そして最後に3つ目にお伝えするのが、これ相談するということなんですけれども、これがものすごい強烈なインパクトがあるということですね。これ私はまあ福祉専門職として、まあ相談を仕事に、まあ、プロとしてね仕事にしてきたわけなんですね。そこで感じるのは、やっぱり相談の力って実はものすごいということです。私も実は相談を受ける側ではだけではなくて、相談をする側として話を聞いてもらうという経験もたくさんしてきました。まあ、その中で気持ちが楽になったなとか、問題を乗り越えられたなと、その相談のおかげでね、そう感じた経験がたくさんあるんですよね。例えばこう お話をしながらですよね、自分の気持ちに、あ、自分ってこんなこと考えてたんだと気づくこともありますし、ごちゃごちゃしていたね頭の中、その考えを整理することもできるということも感じたことあります。また話しながらね、自分の可能性を、あ、そうだな、自分はこんな強みもあったなということを思い出すことができたりとか、それがね問題解決のヒントにつながったりもするわけなんですよね。私はこう相談を受ける側としては、まあ、クライアントさんにね、そういったこう可能性に気づけるようなアプローチであるとか、問題解決のこうヒントをね、自らこう編み出せるような、そういったこう働きかけをしていくわけなんですけど、それってなかなかこう一人ではね難しいという側面があるので、なのでこうコミュニケーションを通して、相談を通して、気づきを促していくということが、ものすごくね、不安に対処するために有効だということなんですよね。ただこの一人企業をするという上においてのこう相談って、誰にでも相談すればいいというものではないという側面があって、時にですけれどもこの相談って、こう相手を間違えれば、こう厳しい指摘をですねこう受けてしまったりとか、逆にこう心がねもう締め付けられそうなとか、傷を負ってしまいそうな、そういったこう指摘を受けてしまうとかなりきついですので、もう相談する相手というのはしっかり選ぶということが、まあ、大事なポイントなのかなというふうには感じますね。ではここから後半部分にね入っていきたいと思うんですけれども、じゃあ一人企業をするのであればおすすめの稼ぎ方、そのアイデアって何なんでしょうかということですね。まあ、結論から言うと、おすすめなのは相談で価値を生むビジネスです。これ先ほどその不安を解消する、もしくは不安を活用するというところで相談についてお伝えしましたけれども、この相談には大きな力があるということをお伝えしましたよね。これを相談の大きな力を大きな価値に変えて、クライアントさんに提供していくということです。で、あなたがこう相談を受ける側として、しっかりとね、お客さん、クライアントさんの悩みに接し、思いに耳を傾け、その問題解決に貢献して、しっかりと対価を得ていくというビジネスです。で、この世の中には本当にたくさんの悩み、迷いがあり、それを抱えている人がいるわけですよね。そのような人の不安にですね、しっかりとこう寄り添って力づけていくという、その相談力を身につけるということで、クライアントさんにしっかりと価値を届けることができる、貢献することができるということですね。例えばこうコーチングであるとかコンサルテーション、カウンセリングなどは、まあ、それぞれのこう専門性を生かしてクライアントに価値を届けている、その相談を活用した技術、技法と言えますよね。 仮にこう目の前の人がですね、何らかの原因でこう力が発揮できない状態にあったという時に、未来を見据えてね、行動できるような働きかけをしたりとか、問題に気づいて冷静に対処できるようなアドバイスをするということができると、目の前の人本当にすごく喜ぶというふうに思うんですよね。勇気づけられることもあるでしょうし、希望を見出すこともできると。これがもう絶望のどん底にいる人にとっては、どれだけ心強いかということですね。で、不安な時にちょっとね、いつでもこう相談に乗ってもらえる人がいると、その相談に乗った内容をしっかり受け止めてくれる人がいると、こういう人の存在があるから、自分も頑張ろうと思えるということってあるかと思うんです。なのでこの相談力を磨くと、つまりこう人と話すとかコミュニケーションを取るということを徹底的にね、相手のためを思って行うと、そのために必要な知識であるとかスキルを身につけるということができれば、大きな価値を生み出すことができるということです。もちろんその上でこう必要なスキルやね、テクニックなどについては学ぶ必要があるということは言えますけれども、でもこの相談をビジネスにするということを考えると非常にリスクが低くて、堅実に稼げる、そういったビジネスモデルなんじゃないかなというふうには私は感じるわけですね。というのも、商品を仕入れたり、在庫を抱えたり、それを保管しておいたりとかいうような、そういったことはありませんし、店舗や事務所を抱えるという必要もないので、初期投資であるとか、経費がほとんどかからないわけですよね。自分自身のこう相談力を磨き上げるというところだけに集中して投資をする、自己投資をするということは必要かとは思うんですけれども、結局その相談力を磨くということは、自分自身の人生を豊かにすることにもつながりますし、目の前の相手の人をですね、幸せにすることにもつなげることができる。もちろんお金もしっかりビジネスとして稼げるということも考えるとですね、これは今のうちに学びを進めておくことが大事なんだろうなというふうにも思うわけですね。ここまでの内容をちょっと整理すると、不安を解消するだけではなくて、不安を活用する技術として3つの方法をまず確認してきましたね。さらにこう一人起業家にとっておすすめの稼ぐアイデアとして、相談をビジネスにして価値を生み出す方法についてもお伝えしてきました。この今回お伝えした方法というのは、今後ですね、長期的な視野に立って安定的なビジネスを構築するという時に、ものすごく魅力的なアイデアだというふうに私は考えています。そして、自分の得意なことや専門的なスキル、知識などがあるという方は、そういったものと掛け合わせると、もうクライアントさんにものすごく大きな価値を届けることができるんですね。これまでの人生経験であるとか、これから情熱を注いでやっていきたいと思うことと、この相談っていうのはすごく組み合わせやすいということがあるんですよね。ビジネスとしてどのような人をクライアントにしていくのかということも絞り込んでいってですね、あなたの専門性が発揮できるフィールドで価値を届けることができますので、ストレスなく堅実にこうビジネスを安定的に成長させることができるということもあります。ただそのためには相談に関する学びや実践をね、積み重ねるということは大事かなというふうにも思いますし、学ぶべきことって多いんですけれども、ただね、基本的なところを大事にしていただくとですね、しっかり価値を届けることができるというふうには、これまでの私の経験を踏まえると感じますね。例えばコーチングスキル、コンサルテーションスキル、カウンセリングスキルなどでね、基本的な理論、技術などを学ぶことがまずは大事だということはありますけれども、ただその学んだだけでは何も価値が届かないということはあるんですね。なので、基本的なところを抑えて実践を繰り返していくと、そこで見えてきた課題についてまた学びと実践を繰り返すということが大事かなというふうにも思います。またこの相談をね、ビジネスにする、価値を届ける手法として、その相談を活用するというのは、このコミュニケーションであるとか相談って日常生活にありふれているものですので、学んだことをありとあらゆる場面で活用してみることができるということですね。なので日頃の何気ないコミュニケーションの中で実践をしながら、ビジネススキルが高められるということもありますので、非常にそこもおすすめなポイントかなというふうにも思います。また今回はこの相談で価値を生み出すため の、 その基本的な学びについてはシェアできませんでしたけれども、ここまでご視聴いただいた方に一つだけ大事なポイントをシェアできればと思います。その大事なポイントというのは、相手に興味関心を持って聞く、その聞くというのは2つの聞くがあってですね、漢字で言うと門構えに耳で聞くということと、耳辺にね、14の心で聞くとか、10の目をと心で聞くとかいうふうに言われるんですけど、傾聴するの聞くですね。 この2つを大切にするということです。まず相手の存在をやっぱり尊重するということは相談においてものすごく大事なことで、その中で相手が何に興味関心を持っているのかということをしっかり意識しながら伝えてくれているその言葉だけではなくて、その表情であるとか声色なども含めてしっかりとその相手を捉えていくということですね。そしてその相手がですね、伝えてくれている情報について、まずはその事実として聞く、何を言っているのか、その内容をしっかり聞いていくということと、あともう一つの聞くというのは、その背景に隠れた心の動きとか、例えば迷いがあるのか不安があるのか、どんな思いでいるのかということにまでしっかり思いを寄せて聞くと、この2つの聞くを大事にするということです。この2つの聞くをうまくできている人って実はかなり少ないんじゃないかなというふうなことも思いますし、私なんかもやっぱり油断するとすぐにね、その聞くということができなくなってしまうということがあるので、コミュニケーション、日々のね、生活の中でもう数えきれないほどたくさん行っているわけですけど、相談上手とかコミュニケーション上手はこの聞くと聞くの2つがものすごくうまいということなんですね。これよく相談スキルについて私も情報提供していくとですね、多くの人が何を伝えるか、何を言うか、どんなアドバイスするかということにフォーカスしてしまいがちなんです。ただ、その何を伝えるかということを考える上で、この2つの聞くが徹底的にね、意識していないと、やっぱり外してしまうんですよね。相手が求めていることではないような反応をしてしまったりとか、アドバイスをしてしまうと。そこでコミュニケーションエラーにつながってしまうということなので、徹底して聞く、そして、もう一つの聞く、思いを寄せて聞くということを、まずはですね、学び取っていただくというのが大事かなというふうに思います。このようなことを学ぶ機会については、会員サイト内でね、企画などの案内はしているので、興味があるという方は、ぜひ、今実施中の企画にお申し込みいただけると、すでに過去に開催したものなども含めて会員サイトでご覧いただくことができます。私が運営しているこの会員サイトでは、人間の心理法則やマインドのメカニズムなどについても学ぶことができますし、その会員サイト内で学んだことというのは、一人企業にはもちろんですけれども、人生全般で活用できることがたくさん含まれています。今後、AI、人工知能が社会のあらゆる場面でね、活躍するような、そういった社会になってくるとは思うんですけれども、このコミュニケーション能力を高めておくと、その相談したいなと思えるような、そういった技術、スキルを身につけていく、もしくはもう相談者としてね、のあり方をしっかりとね、実践するということが、今後、人生100年時代、不安を感じることもなく、生き抜く秘訣なのかなというふうにも思うわけですね。この相談を仕事にするということを選択して、なんかこの人と話すと元気が出るなとか、もっとこの人と話してみたいなと思ってもらえるような状況を作ることができれば、もう今後ね、一人起業家として自信を持ってビジネスを進めていくことができるということもありますので、ぜひこの学びから始めてね、実践を積み重ねていただければと思います。この相談力を高めるという中で、目の前のクライアントさんにね、しっかりと価値を届ける、クライアントさんを幸せにして、あんた自身も幸せになるというようなビジネスを展開していく、それが成功につながるということを心の底から願っていますので、今回お伝えした内容も一つでも二つでもね、ちょっと実践の中に取り入れていただければなというふうに思います。それでは今回お伝えする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。